ということでね、
はい、
今日から高校野球和歌山大会もね、まあ、始まったか始まってないかは天気のことがありますんでわかりませんけれども、まあ、予定だったら始まるということで
夏です ね
もう暑い夏がやってきたということでね、うん、まあ、そんな中で、
はい、
どうですか、まあ、今日はアシスタントはね、あのラジコス君にお願いしてますけども、
アシスタント候補生 A のラジコ君です、よろしくお願いします。
これね、あの A のラジコ君はちゃんとアシスタント候補生って言うんですけども、うん、あの B の八太郎君は、うん、あの意図的にアシスタント候補生って言ってないからね、
言ってない、
あいつは言ってないから
もうなんか買った気でいるんですよね。
そうそう、俺はアシスタント候補生じゃないぞっていう
アシスタントだぞっていうね、
そうそう、すごいアピール、ね、まあ、僕は今まで一回も突っ込んでないんやけど、ね、絶対あれ意識してるからねで僕の中ではね、1年間はアシスタント候補生なんです。
あ、そうなんですね。
でやっぱり12月に卒業して、
はいはいはい、
でそこからどうするかっていうのは今考えてるところなんですよ。
ああ、なるほどね、違う人が来るのか、どっちかが続けるのか、
中川さんが帰ってこなあかんじゃないですか
そらそらそうっすよ、
そう、これ
そらそう
っすよ、そうよ、これ番組するたびに僕の出銭がどんどん発生してんねんからこれ、ね、
確かにね、
そう、まあ、それはいいんですけど、
はい、
あのラジコ君は何かこう人から頼られるというか、
うん、
こうなんか自分が何かこう自信を持って人から聞かれた時に答えられることって何かあります？
なんですかね、仕事で行くと結構パソコン関係のね、うん、あの話を振られるというか、
はいはいはい、まあ、若手あるあるよね、
うん、結構うちの会社も、ね、仕事に直接パソコンを使わへん、まあ、現場の人といいますか、
はいはいはいはい、
もう多いんで、そんな人を中心にこれどうやったらいいんや、あれどうやったらいいんやとかいうのは、まあ、よく聞かれますかね。
で聞かれてちゃんと答えられるんですか？
僕が答えられる範囲では答えてますけども。
どんなこと聞かれます？ちなみに電源どこで入れるんやとか。
そこまではねさすがにないんですけどね、うん、なんか最近多くてイラついてるのがネットつながらへんって言われて、うん、なんでやなんでやって見に行ったら、うん、線が抜けてるだけっていうのが
もうそれは最初にチェックしてなってやつやんな
そうそうそうそう、そのレベルからまあいろいろ回ってくるんでお話が、
はいはいはいはい、はい、まあね、そういう部署で働いてらっしゃるんですね。
そういう部署でやらせていただいております。
じゃあね、その話にほぼまあ近いような話になるんですけど、
はいはい、
私ってね、
はい、
あの一応専門は番組制作です、
はいはい、
もう一貫して、
うん、そうです、
ディレクターです、うん、はい、まあ、たまにこうやって喋りますけどこれはまあ副業ね、はい、
うんうん、
まあ余興、
はい、
おまけですわ、
うん、
で本業はまあ番組の制作です、
はい、
で、まあ、そのことについて聞かれるんやったらある程度答えられると思うんですよ、
うんうんうん、
あのこのね、この A という話題というと B という話題どっち先に紹介したらいいかなとか、
はいはいはいはい、
ね、例えばお葬式で電報を紹介する順番どうしたらいいかなって言われたら僕ちゃんと構成しますよう
んうん、うん、
まずはこの人をやって、
うん、ね、
じゃあ B、 この次はこのここの社長、うん、その次はこの社長かなみたいな、うんうんうん、そういう構成もできますよ、
はい、
でただなんか勘違いしてるんですね。この間私夜中またね残業してたら、うん、分かりますと大体11時にシャッター閉まるんですよ、
はいはいはいはい、
23時にね、
うん、
シャッター閉まった後あの警備員の人が車内巡回を、
はい、
ガードマンの人がね、うんうん、してくれるんですけど、まあ、いろんな警備員の人言ってるんですけど一人、まあ、あの警備員の人がいてて、
はい、
私あのエクセルで台本作ったりするんですけど、
うんうん、
その人に「チェリーさんエクセルの、うん、これこのもの前ちょっと似てないけどエクセルのちょっと分からないことがあるんですけど」って言われて
「ほうほうほう
エクセルのこと俺に聞く？」と思って「
ほうほうほう
はあエクセルのことでか」と思って「ほうほうで、まあエクセル分かりますか？」って言われて「いや僕別にエクセルの専門家でも何でもないし、
うん、
ただ一応高校時代に1年間エクセルの授業を取ってたんで、まあね、何かの関数の話ですか、はい、って言って、まあ、僕そのサム関数ぐらいしか分からんけど、うんうん、足す関数、ね、ぐらいしか知らんけどなと思いながら、うんうんうん、なんか関数の話ですかって聞いたら、いやなんかね上のバーの部分が出なくなったんですって。
上のバーが出なくなった、
上の部分にいろいろさ
アイコンがファイルボタンとか
そういっぱいちょこちょこな、
はいはいはいはい、
あれが出なくなったんですって言って、
はいはいはい、
そんなことと思って、
おうおうおう、
はあ、じゃあ多分ここの矢印のところをクリックしたら出ませんか、パッククリックってバンって出たんやんか、
おうおう、
あこれですわって言ってそれ
解決、
そう、ま、そもそも2つあって、1つはなんで俺に聞くねんっていうのが1点とでもう1つはそこ押す以外にないやろ対処法はと思って
まず押せよ
まず押せよっていうことを思いましたね、
はい、
参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
はい、
まあ、高校野球が、まあ、天気がどうなってるのか分かりませんけど、うん、まあ、まあ大会がねもう始まるとかっていうことでね、はい、こういう応援メッセージも募集してますから、
うん、はい、
応援メッセージどうすんのかな、現地でどうやってプリントアウトするのかなまた手書きで書き落とすんかな。
あれでしょ、あの AD さんとかがいてて印刷して持ってくるんじゃないんですか。
そらそうやろ、そらそこそ朝日放送の高校野球中継がスタッフいっぱいいてるもん。そうそう、
バイト君がいっぱいいてて、
そうあれやで、あのバックスクリーンの横のカメラマンにお茶持っていくバイトみたいな人いてるもんね
大事な仕事。
そうよ、
それは大事な仕事やけど。
それだってさ、カメラマン、センターのカメラマンの人、お茶取りに行かれへんもんね、はい、だから足元に置いてるクーラーボックスにお茶入れるみたいな人いてるやん、
へ
と思うで。僕昔あのそのカメラマンの横の人ずっと野球見てたことあんねんけど、外野席で高校時代座ってね、持ってきてたもん、誰かバイトの子が。
すげえ。
そうよ、
いろんな仕事があるな。
そう、開幕放送はそんなないからね。
あれおかしい。
でまたね、球場なんかね、こうベタっとした風吹くときあってね、
はいはいはいはい、はい、
髪がねしなっとなんだよ。
いややな、
ね、ボールペンがあんまりなんか字がなんか跳ねへんねん、なんか。
いややな。
そうやね、そういうこともあります。そんな話はいいんですよ。ということで、
はい、
まあ、今日はラジコ君にね、はい、お越しいただいておりますけども、うん、なんかまた最近会社休みになってんですか？
ちょっとね最近多くてね。
大丈夫ですか会社？うん、
大丈夫、大丈夫ですよ。
大丈夫。
うん、あの今厳しいじゃないですか、今年、あの
有給休暇。
そうそうそう。
去年からかな。
去年からか、うん、有給消化せなあかんってこと。
年間5日ね、
はい、
消化せなあかんということで、
ちょっと君も休みなさいって言われました。
なるほど、
お休みいただきました。
そうですか、やっぱりまだ若いですか、20代ですから、うん、ラジコ君ぐらいになると、うん、あの有給休暇もらうとワクワクするでしょ。
ワクワクね、うん、あんまりせえ
へん、あんまりしない。どうしたんですか、そのまずどういう計画を立てたんですか、休みの日は。
やっぱりね、そのどっか出かけたいなと思ったんですけど、うん、まあ昼間天気も怪しかった、
はいはいはい、
ほんで、まあ、起きた時間も遅かった、
ええ、起きた時間遅かったんや、やる気ないな、
うん、やる気がない、
うん、ねえ、
でどっか遠出もできませんしね、やっぱりね、
まあ、こういうご時世でね、
そう、うん、ね、どっかね、パッと出かけたかったんですけど、そういうわけにもいかず、
ええ、
ちょっとずっと気になっていた歯医者へ行こうかと思いまして。
歯医者ですか、虫歯があるんですか？
虫歯があるわけじゃないんですけど、
うん、
でももうジュリーさん定期的に通ってたりします？歯医者さん。
全然通ってない。
いつぶりですか？
ね、いやだから何年か前に、はい、あの顎関節症がひどくて、うんうんうんうん、もう口開けるたびにカコカコって、
はい、
僕もともと口もそ開くんよ、
はいはいはいはい、
あーって開くんやけど、うん、今何年か前から、まあ何年前か、2012、3年ぐらいから、
はいはいはい、
からまあ、ちょうど僕にいろんなストレスがかかり始めた時期なんやけど、2011年12年って僕にものすごいストレスが、とにかくストレスが、ほんまにストレスがかかった時期があってね、その頃からあの純粋だった僕の心が疲れていって、僕の体も悪くなってきて、ほんで顎が赤い、あんま開けへんようになってっていうね、カクカク言うようになって、その時に一度あのこの会社の近くの歯医者さんに行って見てもらいましたけど、まそれ以来かな。
僕もね、もうだいぶぶりで、多分小学生ぶりとかなんで、
うん、
15年ぐらい、
まあ、歯科検診とかないしね。
ないんすよ、
うん、大学もないよね。
そう、
うん、
ほんで別に特段歯が痛くなることもなかったんで、
うん、
で行ってなかったんですけど、まあ、僕もあの10年前のチェリーさんと一緒で、
ええ、
顎痛なってきまして、
あれストレス会社休ませてくれるのに贅沢な話やで。
顎痛なってきても全然開かへんくなってきて、
あれ
っていうのと、まあ歯って大事って言いませんやん。
言うわ、
うん、その15年行ってなかったんで、
なるほど、
ちょっと一回見といてもらおうと思って。
なるほど。
ほんでまあこの際やと、
ほう
することもないし、
することもないし、
歯医者でも行こうかと。
すごいな
ネットでね、いろいろ探したんですよ、
うん、
和歌山市の歯医者さん。
おう、
でまあなんか綺麗なホームページとか出てるとこもあったんで、
うん、
まあ、若そうな先生の綺麗そうな病院行こうかと。
いいね、もうなんやったらあの女性の名前のね、
そうそうそうそう、
蛍光歯科みたいな、うん、なんかあるやん。
でもね、ええ、あの歯科衛生士さんの写真とかもね、
あるある、
今時ね、
みんな可愛いわ。ほんで
そう、うん、こんな可愛い子ばっかりのとこ行ったら緊張する
な。なんか確かに自分のそんなね、大して手入れもしてない歯見られるのもね、
そうそうそうそう、
こいつ歯汚いなと思う、歯石つきまくっとらないかとかって思われるのも嫌やな。
絶対嫌でしょ。
嫌やな、
うん、っていうのも考えながら、
なるほど、
まあ、実家の近くの歯医者さん行きました。
はいはいはい。
まあでもね、行って、まあ、入って、まあ、結構綺麗な建物やったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
そこもなんか若い先生、なんか2代目になって新しくオープンしましたみたい
な、なるほど、
歯医者さんやったんです
けど、なるほど、
2代目の先生出てくるのかなと思ったら、
うん、
おじいちゃん登場。
初代が、
まさかの初代が登場。
すごいね、頼れるねやっぱりベテランですよ、医師はベテランがいいわ。
そう、
うん、
でもなんかあの歯科衛生士さんに向かってなんか、あの何番が何とか言う、言うじゃないですか、
ね、
歯医者さんって、
うんうん、言うね、
あれでなんか4番何々、5番何々とか言って、
はい、
歯科衛生士さんがあの聞き返すわけですよ、
うん、はいはいはい、
え、なんてもう一回お願いしていいですか、
うんうん、
5番これこれですかって聞いて、
うんうん、
僕そんなこと言ってないよ、
耳元で大丈夫かな、
僕の右隣と左隣で喧嘩してるわけです
よ。なるほど、
怖いな、ま、
大丈夫か、ちゃんと見えてんのかって、
ほんまにびっくりしますわ。
びっくりしますね。
でもね、もう結局歯自体は異常はなく、
あ、そうなんや、
うん
うん、
ただ顎関節症については、
うん、
まあ、ちょっと治療した方がいいかもしれないですね、
う
ん、みたいな、
まあ、特にその飽きにくくなってるっていうのやったらなおさらね。
そう、うん、でなんか今、ま、マウスピースじゃない、
そうそう、
なんかね、
う
ん、
はめてね、
夜だけ、
うん、寝る時だけ
で、ね、歯ぎしり防止のために、うんうん、
はいはいはい、
そんなん3000円ぐらいで作れるから、うん、また来てーって、
あ
ー、すんげえ軽いノリで言われて
、
うん、でも次いつ行こうかまだ迷ってるんですけど、
ね、まあね、ちょっと歯医者さんって1回行きだしたらなかなかね、
そうなんすよ、
キリがないと言ったら怒られますけども、
そうなんすよ、
ちょっとタイミングが難しいんでね、
普通に掃除するだけでも痛かったんでね、
ああそうやんな
結構口の中血だらけやんって思い
ながら、ああ大変でしたな、
うん、
いやでもね、そういうラジコくんかなと思うんですけど、実は先週のこの日曜日、先週の日曜日かな、
はいはい、
あの目撃情報があって、
うん、
ラジコくんらしき人が、うん、和歌山市中之島にある、うん、某あの和歌山有名スーパーでいてたんじゃないかっていう情報は入ってるんですけども、あのそれを和歌山のタレントさんが目撃していて、
うん、
すぐに連絡が僕に来たんですけども、
うん、
まあ、僕としてはちょっとその日忙しくて、それどころじゃなかったんで、もう全く無視したんですけども、先週の日曜日は
何時頃ですかね、
いや昼前と思うよ、
そんな情報がどこで見られてるか分かんないですね、
そうですね、やっぱりね、
日曜日何してたの、でも多分そうやな、僕やと思いますわ、
そうでしょう、ね、どっかやっぱりね、近所で見られてたりとか、あの買い物したりもありますからね、
でもね、僕最近ほんまね、スーパーとかコンビニとか行くときね、もうなんかすんげえなんかもう誰にも見られたくないような格好で行くときあるんですよ。
あー、あるでしょうね。夏場
の特にね、
うん、
もうなんかヨレヨレの T シャツとヨレヨレの短パンみたいなんでね、ちょっと気をつけますこれから。
そうですね、ぜひね気をつけていただいて、あの健康に気をつけて、
はい、
見出しにも見出しに並みにも気をつけて、うん、あの見られて恥ずかしくない格好で、
そうですね、
はい、あのブラッとした格好で出てこないように、
はい、
はい、お願いしたいと思います、うん、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。まあ、ちょっと今心の中動揺してるんですけども、ちょっと一本ね録音しようと思ってたこと忘れましてね、
あれ、まあ、
ええ、ちょっとあの番組のお知らせを取ろうと思ってたんですけども、
あれ、まあ、
忘れてましたね、もう帰っていきましたけどもすいませんという感じですが、
すいません、
はい、河合フリーアナウンサー、
はい、
もうこの番組で、ね、話題がなくなったら河合アナウンサーの話しかしない傾向は、あの以前から非常にあるんですけども、
さすが河合さん、
はい、ヤニコイラジオ出演、
え、田辺の、
今週のですね、
はい、
月曜日ですか、
はい、
7月の13日、
はい、
田辺支局単独放送のヤニコイラジオ昼一番に、ふるさと直送便のコーナーにですね、
はい、
あの川谷敦史アナウンサーが出演したという
なんで、
ふるさと直送便ですからね、
はい、
ちょっとこう離れてる人に、
はい、
ちょっとこの懐かしい頼りを、
はいはいはい、
届けてもらおうという、お互いやり取りしようという、
はい、
コーナーなんです、はい、ね、
それで河合さんが、
そうなんですよ、まあ、ただここでほんまやったらじゃあこの音聞いてくださいって出したいところなんですけど、はい、残念ながら登録は取ってないです、
あれま
あ、ね、ちょっとね、まあ、データはどっかにあると思うんですけども、はい、ちょっとまだ聞いてないんで、
人も聞きたいですね、それはね、
まあ、多分本人からそんなアピールもないんで、
はい、
まあ、大した話してないんちゃうかなと思うんですけどね、
あ、そうなんですか、ご本人からめっちゃ言われたわけではなく、チェリーさんは
ちょっと忙しくてねちょっとその
お忙しそうですか、
本人のね、そんなヨタ話で、まあ、ラジコで聞けませんから、
まあそうなんですよね、それがね、
ちゃんと登録を起こして、
うんうん、
あの聞き直す以外の方法がないので、
うんうん、
ちょっとそれはなかなか難しい、
ね、
まあ、ちょっと一遍また確認して、
はい、
どんな話したの、まあ、ただ世間でも特に話題にもなってないですし
、まあまあね、
どうでしょ、だから、はい、まあ、もう多分あの確認はしますけども、うん、なんてことはないんじゃないのかなという気はしますけどね YouTube スタート、
お、見ましたよ YouTube、
やっぱこういう時代なんで、今、はい、猫も釈子も YouTuber になってる時代ですから、
はい、
誰しも YouTube で情報を発信できる、う
ん、はい、
そういう時代ですね、
うん、
和歌山放送も YouTuber になることができるという、
さすが、
ラジコ君は YouTube はやってないですか、
YouTuber やってないですね、
周りにいませんか、お友達で YouTube やってるっていう人は、
いてないな、ゲーム実況とか一時期やってたとかいう人いてましたけど、あれ YouTube でやってたんかな、ちゃうんかな、
あ、
なんかありましたけどね、
ね、なかなかね、私も周りに自分が YouTube やってるって、まあ、そのいわゆるタレントさん以外の人ではいないかなと思うんですけども、
はい、
うんうん、まあ、そんな和歌山放送もついに YouTube をついにってね、昔やってたんですよ、
はい、
デジタル WBS っていうのがね、
ありましたね、
それこそ10年ぐらい前からありまして、
はいはい
はい、あの寺門アナウンサーが救命胴衣をつけて水に浸かる動画とか、
はいはい、
まあ、今はもっと話題になるような気はする、どれも面白いネタなんでね、
うんうん、
あとは
ちょっと早すぎた、
そうですね、ちょっと早すぎたねあとは誰だったかな、誰だったかな、誰だったかな、 あ、もう名前も忘れたけど女性アナウンサー、
はい、
半年ぐらいで辞めた女性アナウンサーが多摩駅長に会いに行く動画とか
いいっすね、ファン必見ですね。
そうなんですよ、そういうあの貴重な動画の数々、
うんうんうん、
あの当時、
はい、
話題沸騰したんですよ、
はい、
T 局次長が、うん、水に浸かった、田中町の、
はい、
この何あの道の前でリポートする、
はいはいはい、
動画とか、当時話題沸騰したんですけども、うんうん、それから早10年、
うん、
今新たな YouTube の時代を切り開こうということで YouTube の、 あのチャンネルができたようで、で、それでまあ最初の第1号動画がですね、
はい、
若いもんさん人気番組、
はい、
桂文福のあの店この店皆さん朝聞いていただいてると思いますけれども、
もちろんね、
はい、文福さんのあの店この店の、アパッチへ来てっちとかっていう番組のやり取りが、
はい、
なんと動画で見られるという。
でもねやっぱそれを見たい方いらっしゃいますよね、やっぱりね。
そ
り
ゃそう、いや見たいも何も今も見たいって考えたこともなかったですけどラジオのもんやと思ってるからね。
そうですよね、
だからどんな番組なんかって収録風景をそもそも見ていいのかとか、
ね、
どんな格好でしてんねんやとか、
そわそわします ね、それ見る方としてはね。
そう、見る方も緊張の一瞬なんですけども、結構もうスパッと撮ってるというね、その様子があの動画で伝わってきましたですね。
ほうほうほう、
あれはあのおそらくまあやり取り聞いてるとアパッチさんの、
はい、
まあ、店内で収録してる様子やと思うんですけども、
はい、
もう普通にあの桂文福師匠と、
はい、
で、豆田さんとお二人がこう掛け合いでお店を紹介するという、
うんうん、
その様子を、まあ、今 YouTube で見ることができますから、
はい、
まあ、これからそういうあの動画の数々が、
うん、
また上がってくるのかなと
ですね。
あのどういう動画、今編集が大事だとかって言いますけどね、
はいはいはいは
い、ああいう動画はね、
ただ流すだけじゃなくてね、やっぱりね、
そうなんですよ、
テロップつけてみたりね、
そうそうそう、
大変そうですね、出たらね、
ね、でも今みんなやってるでしょ、ということはそんな大層なあの設備とかパソコンがなくても、まあ、そこそこのもんでできるってことですよね。
僕もねこの間ねちょっとその動画編集系のソフトとかパソコンに入れてみたんですけど、結構簡単にできそうやなって思いましたわ。
完全に YouTube やる気ですねそれは。しかし
いやそこまではいかないですけど、まだ、
だってそうやないのに動画の編集ソフトをパソコンに入れる。
え、まあまあちょっと使うことがあったんですよ。
あ、そうなんや仕事で
仕事、
まあ、仕事、分かった、仕事じゃなくてお小遣い稼ぎでエッチな動画を自分で撮って編集したという
ノーコメント。
ノーコメントなんか絶対違うと思いますけど。
絶対違いますね、
そういうね、まあ動画のページもできましたんで、
はい、
まあ、その辺もちょっとチェックしていただきたいなと、はい、いう感じでございますね、
はい、
であともう一個言っときましょうか、はい、ちょっとここでこの話はもう来週話すことなくなるんだけどなついに結末、
結末、
はい、タイガーブログということで、
お、
山本ディレクターの競輪ブログ、
はい、
スタートして何回目で終わるかどうかが定かではなかった競輪ブログなんですけども、
はいはい、うんうん、
ついにですね、11回で結末を迎え結末というかあの最終回を、高松の宮記念杯競輪ですか。
もう今時のレンドラより長いですね、
そう
11回って。
まあ今時のレンドラぐらいか、9回か、今時レンドラ
9回ぐらいですよ、
ね、
8回9回、
はい、ただまあ違いはこのブログは毎日更新されてたってことですけどね。
すごいですよね、
まあ、だから意外と短く終わった、11回で終わったとは思うんですけど
はいはい、はい、
1個のブログの分量が長い
ですよね、
縦の分量が長いんで、
快活クラブのキーボード消えてるんじゃないですかね。
そう、もう文字消えてもてるよ、ね、もう、打ちすぎて競輪の K ね、まずは絶対競輪って打つからもう K がね多分もう早速あのパソコンのキーボード消えかかってると思いますそれぐらい打ち込んだ、
さすが、
ブログ
でも書籍化かな。
そうですね、最終回はもう必見かな、
はい、
ちゃんとあのオチもつけて、オチかどうか分かりませんけどね、はい、
うんうん、
まあ言うとあれなんで、そこ引っ張ることも見てると思うけどね、
はい、
いや見てないと思うねんけどまああの IC レコーダーをなくすっていう、まあ、最後それオチになるわけなんですけど、まあ、その辺も含めてね、
はい、
あのタイガーブログを見ていただきたいなと、
はい
はい、ぜひあのチェックしていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、小粒な話題が続きましたけども以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。